メだ。何の根拠もなかった。僕には傷つく権利さえ。
伊沢。
え？小将棋。
ギターケース担いだままこんなに走らされるとはね。
ごめん。
私は何も聞かないよ。いつでもできるし。今日はもう疲れちゃったからやめよっかな。
そっか。
何そのそっけない態度。疲れさせたのは誰だと思ってんの。
ごめん。
謝られても困るな。ねえ伊沢、コーヒーでも飲んで落ち着かない？
悪いけど一人になりたい。
わかった。じゃあ私はもう帰りますよ。
うん、
またね。
じゃあまた。
バーカ。
いっそのこと、どこか遠くへ、一人で行ってしまおうかな。
その夜、僕は本を持って家を出た。どこに向かうかも、何がしたいのかも分からずに、僕はただ歩き続けた。遠くへ遠くへと願って動き続けることで、痛みも苦しみも、恥ずかしさも、頭からそぎ落としてしまいたくて。夜の街を当てどなく歩き、適当な喫茶店を見つけて、いつもは飲まないコーヒーを頼む。その店で僕は、部屋から持ち出したいくつかの本に、深く没入した。蜘蛛の糸、沈黙、レモン、人間失格。どれも、何度も読み返してきた作品ばかりだった。それでも物語は、その都度表情を変える。読むたびに、また新しい発見や感動が僕の胸に舞い込んでくる。感想が変わるのは、僕自身が変わっているということでもある。そうだ。僕は少しずつだけど、変わってきたはずだ。だけど、それにも自信が持てなくなってしまった。喫茶店を出た後、僕は本を読めそうな場所を探して歩いた。しかし、季節は冬だ。 何も考えずに軽装で飛び出した僕にとって、深夜の一人歩きは肉体的にも精神的にもきついものだった。時折歓楽街に迷い込みながら、ずるずると知らない道を流れていくと、古い旅館の立ち並ぶ一角にたどり着いた。ビジネスホテル街らしい。しかし無機質な印象のビジネスホテルとは少し異なり、いわゆるキチン宿と呼ばれるような旅館がずらりと並んでいる。その間隔や玄関の数は、さっき急いで通り過ぎたラブホテル群のそれと変わらないのに、ここはとても静かだ。しばらく歩いていると、小道にそれた先の突き当たりに、とても古い建物を見つけた。宿泊代は2800円。僕の財布でも、なんとか賄える。すいません。
いらっしゃい。素泊まり2800円ね。
あれ、おかしいな。財布が見当たらない。どこかでなくしたのか。
申し訳ないけど、お金がないと。
おい、そこの少年。
え？
家出か？
いや、そんなんじゃ。
じゃなきゃこんな時間にここに来るなんておかしいだろ。今から帰るのか？
財布をどこかで落としてきてしまって。
そんなもん探しても見つかるわけないだろ。いくら入ってたんだよ。
どうにかここには泊まれるくらいですかね。
なんだ、その程度か。なら俺が一泊分ぐらいおごってやるよ。
え？いや、そんな悪いですよ。知り合いでもないのに。
なんか事情があるんだろ。話を聞かせてくれるなら金は俺が持つ。一人で飲む酒も大してうまいもんじゃないしな。
僕は未成年なので。
バカ野郎、酒はおごらないよ。
これ鍵。
俺と話すのが嫌なら部屋に閉じこもってればいい。お前の好きにしろよ。
ありがとうございます。僕はその後荷物を部屋に置き、彼トガリの部屋へ向かった。彼は大学生で、1ヶ月前ふと思い立って日本全国行脚の旅を始めたらしい。野宿を重ねる中、今日は久しぶりに屋根の下で寝るのだと言っていた。彼の話はカルチャーショックだった。もちろんそういった時間の使い方ができる人がいることは以前から知っていた。だけど実際に会って話すことは、ただ情報として聞くより何倍も衝撃的だった。あると知っていたけど見えなかった世界がその場所に現れる感覚。知らない世界を見つめ視野を広くするには、単純に知るだけじゃ足りないのかもしれない。僕の話を聞きたいと言いながら、彼は何も催促しようとはしなかった。だから僕が話そうと決意した頃、すでに夜は明けかかっていた。そしていよいよ全てを打ち明けようとした僕は、この気持ち、家を飛び出した動機、昨日知ったこと、感じたこと、考えたことの全てが、言葉にできないことを思い知った。向き合うことから逃げてここにたどり着いたくせに、何から逃げていたのか、ようやく僕は気づいたんだ。
どうした？やっぱ話せないのか？
いや、そうじゃないんです。でも言葉が見つからなくて、ショックなことがあって、自分がそれにショックを受けたこと自体苦しくて、考えることから逃げてここにたどり着きました。
今なら向き合えるのか？
わかりません。言葉にしようとしてみて、思い返すと辛くなって。
今お前は懸命に言葉を探した。それでもまとまらないのなら、今はまだ早いってことだ。だが向き合うことから逃げてきたお前は、やっと今その出来事から逃げるのをやめて 立ち止まった。
まだ何も分かっていません。
それでいい。多分な。俺も無責任なことは言えないが、お前はもう家に帰れる。あとは日常に戻った後、ゆっくりゆっくり言葉にしていけばいい。まあ始発で急ぐ必要もないさ。チェックアウトは午後だから昼まで寝ていけ。
ありがとうございました。ゆっくり言葉にしていけばいいか。部屋に敷かれていた薄い布団に潜り、トガリの言葉を反芻しながら、僕の思考は昨日を一巡りした。とても疲れていた。でもなぜか自分がここにいることに安心があった。たとえ大した距離でなかったとしても、僕にだって知らないところへ行けるんだ。それは自分自身に対する安心で、自信と言い換えることもできたかもしれない。さまざまな記憶が渦巻く中で、僕は浅い眠りに沈んでいった。僕が目覚めた時、トガリはすでに消えていた。僕は宿の人に礼を言って、その場を後にした。もう行く場所もなかったのだけれど、僕はなるべくノロノロと帰った。学校もバイトも、たった一日だったけど、全部忘れていられた。帰宅した僕は、読書するでも考えるでもなく、ベッドの上でぼーっとしていた。僕の外泊は母にバレていたようだが、取り立てて、それを咎められることもなかった。さらに一夜が明けて、それでも、僕は学校に行く気にはなれなかった。別にひどく落ち込んでいたわけでもない。ただ、行く気になれなかったのだ。学校もバイトも投げ出して、気づけば、年が明けていた。柏木優香から連絡があったのは2週間後。冬休み最終日の夜のことだった。
おい、店員 A! 店長がお怒りだぞ。私の力でフォローしてたものの、あんたはいつまで休み続けるの？もう明日来ないとクビだってさ。
彼女からの文面は、
伊沢って本当
あの日のことに触れなかった。
ドクペが足りてないの？
そこに彼女の優しさ。
まあ、
そして戸惑いのような感情を見つけ、僕はひどく自分を責めた。そしてあれ以来、バイトを休み続けていることがたまらなく恥ずかしくなった。バイト、豊崎さんはどうしているだろう。僕と豊崎さんは連絡先すら交換していなかった。だから二人をつなげていたものはバイトただ一つで、逆に言えば、それを断ち切ってしまえば、僕は穏やかでいられた。でもそれは、とても恥ずかしくて、情けなくて、豊崎さんに失礼なことなのだと、僕はやっと気づいた。次の日、僕は店長と豊崎さんに謝るため、放課後すぐにコンビニへと向かった。
あ、伊沢くん。
あ、店長、本当に申し訳ありませんでした。
いや、全く君には困ったよ。いきなり無断で休むなんて、普通は絶対にクビだよ。まあ病気だったならしょうがないけど。
え？
もう体は大丈夫なの？
いや、はい。
しかしね、僕が怖いからって妹を利用して連絡するんじゃないよ。
なるほど、柏木のフォローってそういうことだったのか。病気ね。
まあこっちも今は人手が足りてないから、仕方ないから解雇しないであげるよ。豊崎さんも急に辞めるんだもんな。
え？
ほんと困ったもんだよ。
豊崎さんが？
そうなんだよ。君が休み始めて1週間くらいした頃かな。しばらく妙に元気がなかったから、体調でも崩してたのかもしれないけど。
本当に辞めちゃったんですか？
そういうわけだから君には頑張ってもらわないとね。
はい。
ああそうだ、伊沢くんが来たら渡してくれって頼まれてたものがあったんだ。はい。
これ手紙？
今時手紙なんてマメだよね。じゃあ伊沢くん、君今日はいいからさ、明日からいつもの時間に入ってもらえるかな。シフトも明日までに書いて持ってきて。
わかりました。
じゃ僕は忙しいので。
僕はすぐに帰宅して豊崎さんからの手紙を開いた。文章は便箋の半分しかなくて、でもその言葉の一つ一つが僕にとってとてつもなく大事なものに思えた。
コウタ君、久しぶり。この手紙を読むのがいつになるかわかんないけど、とりあえず久しぶり。いきなりバイト辞めたりしてごめんね。事業との兼ね合いとかもいろいろあって別のバイトに変えることにしたんだ。まあそんな私のことはどうでもいいの。それよりもコウタ君とちゃんと話さないまま、このままもう会えなくなっちゃうのはあまりにも寂しい。せっかく仲良くなれたのに。まあ辞める私が悪いんだけど、でも話そうと思ってもコウタ君しばらく休んでるし、いつまでも粘るわけにもいかないし、だから店長にずうずうしくも手紙を託すことに決めました。でも私文章書くの上手くないし、できれば直接会って話したいと思っています。前みたいにね。とりあえず私のアドレス載せとくからさ、よかったらメールしてほしいな。別にどうしても会えってわけじゃないよ。でもメールだけでもいいから連絡ください。
綺麗に並んだ手書きの文字の一番下に豊崎さんの連絡先が書かれていた。それは僕が一度失った彼女とのつながりだった。
オーディオドラマ文学少年の孤独第5回、ただいまの出演は梅崎潤、野上夏樹、真横、日野当たる、つくる、りょう、以上の皆さん。オーディオドラマ文学少年の孤独第5回を終わります。次回もお楽しみに。